皆様を歓迎いたします。大変な中にも恐れの中にも神を賛美し、こうして礼拝が捧げられておられること、本当に感謝であります。もしもあなたが宝くじ、変わってない人もいると思うんですよね、宝くじ一等伝言書を合わせていくらとか分かりませんが、何億円かですね、当選しましたとします、ね、興奮して心が落ち着かない状態になりました。その時電話がかかってきました。なんとあなたが趣味で撮影した写真、土門拳賞、ちょっと聞いたことないと思うんですけど、写真のコンテストの優秀賞ですね、まあ、写真界の直木賞みたいなもんです。その土門拳賞、ね、優秀賞を取りました。電話、さらにはあなたの写真集を出版したいという会社があるんですが、どうしますかと言うんですね。ああ、ダメ元で出した自分の作品が最高の評価を得て、潮手になりました、ね。その時、連れ合いというか、お連れ合いというか、何て言うんですかね、恋人の人がやってきました。ねえ、喜んで、ね、この人、男性でしょうね。とうとう私たちの結婚の許しが出たのよ。私たちは晴れて、ね、祝福されて結婚できるわ。あ、一日に楽しい、嬉しいことが3つ重なった。ね、そして病院に行きました。何で行ったんでしょうね。病院に行きました。病院で熱冷ましをもらおうと思ったんでしょう。その時、ドクターから、医者から呼び止められて、1ヶ月前の人間ドックの検査を知らされたんです。それは現代医学ではどうしようもない難病で、余命1週間の宣告でしたという、まあ、これは話ですけど、さてその死の宣告を受けた時、それまで聞いていた嬉しい知らせは、その喜びはどうなるでしょうかという話なんですね。まあ、それぞれに大変なことや本当に恐れ出るようなことをに出会うことがあります。で、それらの嬉しいことが、ね、そういうまた今の場合だったら父に立ち向かっていく勇気を与えてくれるだろうか。迫り来る死というものに対して決定的解決をもたらしてくれるだろうか。今日私たちが礼拝しているイエス・キリストの神様はどのような時にも力、平安をくださるんですという話だね。まあ、本当にあの病気になって、重病になってこれからどうなるんだろうと、そういう経験を、ね、なさっておられる方もおると思います。しかし教会に託されたメッセージ、このイエス・キリストの神によっていつも喜びと平安がありますよ。いや、喜びというのは順調な時に与えられるものではありませんで、もちろん与えられますけど、ね、大変な時にも与えられる喜びなんです。こちらで何回かお話しさせていただいて、以前のお話を覚えておられる方はちょっとまた同じ話してるなと思われるかもしれませんが、ね、脊椎損傷で手足が麻痺して、ね、口に絵筆を加えて死と絵を描き続ける群馬県在住の星野富弘さんの話しました。これだいぶ前なんですけど、新聞に載っていました。茨城県中学校の文化祭に招かれて講演をしたんですね。助からないと言われ生きているのが不思議なほどの怪我をしてから24年だから、24年経ったっていうとね、怪我をするまでと同じ年数だから48歳の時の話です。意義ある年だと思ってやってきました。元気な時は、ね、気づかなかった。多くのことに気づくようになった自分に感動しました。絵と短い文章で自分の感動を表現することが 生きる希望、力づけになりました。一枚の紙に絵と短い文章、それぞれゆとりを残して中途半端にどこか物足りなく書くんです。足りないもの同士が合わさって一枚の作品になるようにしています。家の中でも学校生活でも同じでしょう。完全な人間なんていません。足りないもの同士が補い合ってうまくいくんだと思います。そして命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったという作品について話されました。今皆さんがそれぞれに感じられたと思います。命より大切なもの、多くの人から聞かれるそうですね。それは何ですか。しかし星野さんは答えられます。苦しいこと、感動を通して人それぞれが力となるものを感じています。言葉で表すとちょっと伝わりにくいものがあるとね。しかしあえて言えば、楽しくワイワイ騒ぐようなものの中からはなかなか見つからない、苦しい思いをするから見つかるのではないでしょうかと言っておられます、ね、私たちはですね、本当にこの喜びというもの、感動というもの、やはり苦しみを通して与えられていく、それはイエス・キリストにあってのものではないかと思います。さて今日のテーマですね、ちょっとまだそこまで言ってないですが、名が天に記されている名前の話をさせていただきたいと思います。亡くなられました在日大韓小倉教会のチエ・チャンフォアっていうですね、発音があるんですけど、の牧師シモン・オーナツ闘争という、ね、北九州でなさった時におびただしい脅迫を受けるんですね。娘さんにはカミソリ入りの手紙や、ちょっとだいぶ前ですから無言電話はじめたくさんの嫌がらせがあったそうです、まあ、その脅迫によって心臓を病むことになるわけですね、まあ、書いてあったんですが、十字架を担うということは日常的な脅迫が日増しに現実になるということが十字架の厳しさでしょう、苦しみでしょう。でも皆さん、十字架につけられたイエス・キリストはよみがえられ復活されましたね。このシエ・チャンフォ牧師が多くの裁判を起こしたんですね。でほとんど敗訴してるんです。実態はしかし敗訴してるんですが、実態は勝ちました。なぜ、名前の裁判で社会が受け入れ、その名前を本名の読みになっていた、当たり前になってきたね。名前大事ですね。名前で呼んでください。ちょっと逃していただきます、はい、このイエス・キリストが十字架への道を歩まれた、そして私たちよく言います御足の跡を踏みゆくなんて言いますけど、とってもですね、すみません大変なことです。簡単なことではない、ね、もうイエス・キリストの弟子たちさえ逃げ出してしまった、私にはできない、ね、私も苦しい時ですね、本当思いました。御足の跡を踏み置き、いやとてもとてもそんなことはできない、ね、できないから、ね、イエス・キリストがそれを歩まれたんですよね。小詩で読んでいただきました言葉に関連しますが、そのイエス・キリストはすぐ近くにおられる、ね、時間的にも距離的にも近い、そして今そばにおられますよ。だからこそ思い煩うことなく感謝と願いを込めて祈ることができますというね。さて今日の聖書の箇所に入ってまいります。いよいよですね、ルカによる福音書10章1節です。先ほど読んでいただきました その後、主は別に72人を選び、行こうとしておられたすべての町や村へ、二人ずつ先にお使わしになった。その時、彼らに言われた、収穫は多いが、働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。さあ、17節ですね。72人が喜んで帰ってきました。主よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊までが私たちに服従します。あなたの名前で、すると悪霊までが私たちに服従します。あなたの名前、これはイエス・キリストの名前、神の名前ですね。神様の名前、これは本当に素晴らしいものですね。神様の名前、どんな名前？イエス・キリストです。さあ、20節見ましょう。実証20節。しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。皆さん、霊があなた方に服従するって言うんですよ。まあ、これ悪霊ですよね。悪霊を服従させる、すごい力ですね。しかしそれを喜んではならない。本田哲郎というカトリックの神父が訳した聖書があります。そこにはこう書いてありますね。あなたたちは霊どもが言うことを聞くからといって気持ちを晴らすものではない。いやー、皆さん気持ちを晴らしたいですね。やったぞ、ね、なんかそういうのないですか、ね、気持ち晴らしたい、ね、でもそれで気持ち晴らすものじゃない、ね、この社会で目覚ましい働きできることをしたことを注目される、ね、まあ、それに比較して比べてしまいますよね。ザ・メッセージという聖書、これ英語の聖書があるんですね。ザ・メッセージ、ね、こういうふうに、まあ、これに私が日本語に直したんですが、こういう意味で書いてありました。偉大な勝利は、ね、偉大な勝利は悪に対する人の権威ではなく、人を超える神の権威とあなた自身の存在です。神のために人がすることではなく、よく言いましたね、神様のためにしますってね。神のために人がすることではなく、神がしてくださったことが喜びの関心事です。ね、そう訳してるんですね。なんか偉い、ちょっとあれですけども。ね。神のために私がやりました。いや、いいですよ。だけどそうじゃなくて、神がしてくださったことが喜びの、まあ、関心、中心ですよ。まあ、全てはイエス・キリストの名前でなされたことなんです。ああ、そのことができたことを感謝します。人に仕えることができたことを感謝します。人と和解できた、仲直りできたことを感謝します。ね、それで、ポイントは、じゃあ何を喜びなさいと言われているかというと、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。これまた本田哲郎神父がですね、こう訳してます。むしろあなたたち自身の名が天に登録されていることを晴れ晴れしく思いなさい。ここで晴れ晴れしく思います。名が天にね、記されている、登録されている、それを晴れ晴れしく思います。あ、そうですか、名が天に記されているんですか。でも知らないとわからないですね。ピリピのですね、人への手紙4章3節には、この天にですね、名が記されているというか、命の書に名が書き留められているという箇所がございます、ね、皆さん、私たちの名前はちゃんと記されています。そのことをお知らせするのが教会の使命じゃないかと私は思います。 これ良い知らせですね。福音です。2017年日本最年長の現役ドクターだった日野原茂康さんという方が召されましたね。たくさんの本を書きました。なんか残された本、その一冊に大学学生時代の思い出について書かれたものがありました。京都大学の医学部を受験した時の話。彼は合格発表を見に行くんです、ね、家を出ようとしたら友達から電話がかかってきたそうです。友達は日野原さんの受験番号を知ってました、ね、自分の合格を確認するだけじゃなく日野原さんの合否を見に行ってたんですね。その結果、番号はなかったよって言われたんですね。いやー、内心自信があったそうですよ、ね、だから本当にがっかりしたそうです。いやー、誰も近づくことのできないほど落ち込んでる、ね、しかしやがてその後大学から連絡が入ったそうです。合格しているのにどうして手続きに来ないんですか、電話入ったそうですよ、ね、実は当時医学部受験2つコースがあったそうですね。友人はそれを知らず、もともとこの日野原さんが受けてない方のコースの合格発表を掲示板を見て早がってにした。ちゃんともう一つの方には受験番号書いてありました、ね、それが分かった時もう喜び爆発、がっかりした気分が深いほどね、それを覆す事実に向き合ったと、天に昇るような喜びになったという話でありますけど、皆さん合格しているのにどうして手続きに来ないんですか。皆さん名前ありますよ、ね、そういうことですね。天にありますよ、まあ教会にもあるありますよということです。これイエス・キリストの福音です。すべての人に名前があります。一人一人覚えられて愛されているということを知らせる、分かち合う。名前っていうのは私たち一人一人の存在を表しますね。あなたは生きていていいんですよ、当たり前ですが。でもそのメッセージが今なかなか届いてないね。あなたの居場所ですよ、よく言われます。信仰告白で僕の私の、ね、居場所が教会でしたっていいですね。あなたには居場所がありますよというメッセージ、ね、さあそしてこのこちらの修法の裏に記させていただきました。後で歌いますけど、新聖賛美歌146番ですね。とっても素晴らしい賛美です。 1,2,3,4 ちゃんと五節がある。もともと英語だろうと思うんですけど、英語じゃないかな、英語ですね。それをちょっと訳させていただいたものが載せさせていただきましたけど、これ後で思いましたけど、一節にイエス・キリスト来られた時、場所なかったですよね。場所がない、居場所がないから始まって、イエス・キリストのご生涯がですね書いてあります。歌われてますね。4番は十字架ですね。そして5番、これはまあ再臨といいますか、私たちから言えば天の御国へとね行く時の話ですよね。私を天に呼ばれ、こちらあの旧法の方見てくださいね。まだ場所があります。私のそばにあなたのための場所がありますと言ってください。主イエス様、あなたが来られて私の名を呼ぶとき、私の心は喜び満たされます、ね、神が、まあ、イエス・キリストが私たちの一人一人の名を呼んでくださって、ここに場所がある、ね、ここに来いなさい、ね、ということを言ってくださるという、本当に感動な事柄だと思います。今人たちはそういう意味ではですね、場所を居場所をなくしている、分からないでいる。誰も私のことをね呼んでくれない。昨日もそういう電話がありまして、本当に普通な、もう生きていることが一瞬一瞬がきついんだって、なんかもうこちらも本当に心が 痛ませられることがありましたけど、一人一人ね、その場所と居場所があるということを今日皆さんとご一緒に分かち合わせていただきたいと思います。皆さんの名前がある、そのことをお伝えする教会の使命、これからも私たちはそれを行ってまいりたいと思います。お祈りいたします。神様、あなたが私たち一人一人の名を覚え、その名をその棚心に、そのところに書き込んでくださるほどに私たちを愛し大事にしてくださっていますことを、今日聖書の言葉から伺うことができてありがとうございます。このことを本当にお知らせする福祉の南キリスト教会、20年の歩みをありがとうございます。これからも神様が守り導いてください。今日集まるお一人お一人と、またまだここにお見えになってらっしゃらない方々が、あなたの名から呼ばれている名前の方々が集められてまいりますよう、お祈りいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。